イカと
リノリと
オケイの
イカがましいレディオ、
夏休みだぜイカラジ。
そうなの？
このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、8月でございます。
8月、
はい、
というわけで
もう世の中もね夏休みムードでございますよ。
そうですね。
はい、
おけいさんも夏休みやろ。
はい、そうです。私は21連休です。
めちゃくちゃ休んでる。
はい、あの前回ちょっと話しましたけどね、
はい、
あの転職をすることになりました。おけいです。
はい、あ、逆回ししてる。
はい、うん、
はい、じゃあ、最近映画をよく見てるりにょりです。
はい、ラーメン食ったら調子が良くなったよ。いかです。
意味が分からん、意味が分からんから、イカさんから聞いていこうか。
ね、ヌードルジャングル、
はい、この言ってたやつ、ね、
前回言ってた件、
はい、
クリアしました。
いや、はい、え、何日で何日で
3日半
あれ、何件やっけ。
16件
え、ちょっと待って、3日半、まあ、4日としよう、
うん、
16件、
うん、
1日4件計算でね、
5452です。
あのね、
すごいな。
あの一般的に1日3食って言われてるんですけど、5食食ったあるんですかね。
あの昼間に、
うん、
とりあえず連続で2個食うのよ。いや、あのなんか満腹中枢がバカにならんレベルで、
うん、
それで、
うん、なってるよもう。
6時間ぐらい開けて、うん、夕方のスタートぐらいにもう2杯食える。
なるほどね。
ほんで、ね、夜にもうかろうしてしゃあないからいっぱい食う。
いやもう何をしたいんや。何になりたいんや。
2日目が4杯しか食えなかったがゆえに残念ながら、あの3日目がダメでしたが、4日でなんとかクリアしましたので、あの T シャツ待ちです。
いや、今の計算で言うと565とかなってるけど、
そう、565の予定やったけど5452でした。
やば
ー。声を揃え、
声を揃えやがって。そういう感想しか出てこない
よね。いやー、イカさんのね血中塩分濃度が心配じゃならないですね。
でもさ、一応それあの順位とかあるん？一番にクリアしたとか。
あのヌードルジャングルで Facebook を検索してもらうと、俺の写真載ってます。お
ー、それはすごい。
001番で。その後、追随者が2日経ってもいない。ってなって、俺が。
何位まで乗るんやろな。
いや、
あの、とりあえず全員写真撮ってもらったっていうか、撮った人は、あの、全員乗せてもらえんねんけど、
そうなんや。
けど、001を撮ったということは、もうその、Facebook に乗る1番。もしかしたらいるかもしれんけど、
お断りしてる可能性あるからね。
けど、多分、今回いろんな情報集めた結果、1番です
。何業界からの情報や
ね。いろいろね、調べた結果。
だからね。でもそれで体調がいいんですか？
ラーメン食って、めちゃくちゃお茶飲んだんや。
あー、なるほどね。
ほんで、こんな暑さや。
はい。
全部出ていくから、
うんうんうん、
太らへんし、
うん、
デトックスみたいに体調が逆に良くなったし、
あれ、それラーメン食わなかったらもっと良くなってたのでは。
で、ラーメン食わなくなったやん、
うん、
なんか調子悪い。
わからん。
やっぱ1日、
それはもうわからない。
ラーメンで調整してたんかな。
5杯食ったら調子良くなるのかな。
なるわけないでしょ。
いやいやいや、だって実際なってんから。夏バテとかも一切なかった
よ。ああ、なるほど、ね。
今ちょっとバテてます。イカです。よろしくお願いします。
イカです。
はい、なるほど、ね、あの、結果報告でした。
はい。ゆうねさんは最近映画見てるんですか？
そうやね。前に、うん、まあ、マーダーミステリーの話をしたんですけど、
しましたね、
マーダーミステリーの雰囲気っていうのを伝えるために、
うん
うん、まあ、映画を紹介しようかなと思ってて。
ほうほう。
でも、それをちょっと、忘れてたんで、
うん、
なんかネタバレしない程度に、映画の話をしようかなって。
うん、あ、じゃあ、早速そのコーナー行きましょう。
お、
リニョリの映画紹介のコーナー。
今、イカのアドリブですわ。というわけで、じゃあ、どんな映画ですか？
はい、まずね、なんか、マーダーミステリーとは言うんですけど、
うん、
あのゲームって、とりあえず一人一人が、こう、秘密を持ってたりするじゃないですか。
そうですね。
うん、うん。 で、あのその雰囲気に合った映画っていうのがあって、うん、大人の事情っていう映画なんですけど、
映画のタイトルが、
うん、映画のタイトルが、うん、
大人の事情、
はい、Amazon プライムで見れます。
そこはかとなくエロそうな、
うんうん、で2016年のイタリアの映画なんですよ。
イタリアはそこはかとなくエロい、はい、
でなんかアカデミー賞とか受賞してるんですけど、あのまず、まあ、ホームパーティーなんですよ、うん、クローズドのマーダーミステリーに似てるんですけど、うん、ホームパーティーで、うん、でもてなしてますと、うん、で7人いるんですけど、うん、そこの夫婦、
うん、
で別の夫婦、
うん、
でカップル、
うん、
で一人もんの男の人、
俺やな
っていう感じで7人をこう集めて、うん、でまあそこの家の子供とかもいて、まあ、子供はあのテーブルにはつかないんですけど、実際にこうお家の奥さんがご飯振る舞ったりとかして、うん、でその間にゲームをしましょうって言いますね、
うん、
なんか、うん、何かっていうと、とりあえずスマホをテーブルの上に出して、
うん、
あの何かメールとか LINE とか来たら読み上げましょうって、
うん、あかんやろ
だからスマホって秘密がいっぱい詰まってるよね、
はいはい、
その秘密を暴露したらどうなるんだろうみたいな映画やねんけど、それが面白くって、で特にまあクローズドのマーダーミステリーやった時と雰囲気が似てました。
へえ、あの時ああいうことを言ってたぞみたいな、
やし、なんかみんなそれぞれやっぱ秘密があるから、
うん、
実際
に、ね、例えば浮気してるみたいな話とかありそう
で、
ね、
まあまあまあまあ、でそれを隠そうとする、
は
あ
は
あ
は
あ、イタリアの男やし
あれね、いろいろあるよね
イタリアの男に対する熱い偏見が
ありそうやん。
なるほどね。
情熱がね。
そう。で、
安いんでは。
そうそう。例えば、まあ、ネタバレしないんですけど、うん、実はブラジャーつけてなかったみたいな話があったりするんですよ。
なるほど。あったとしましょう。
そう。それを、まあ、踏まえた上でもう一回見直しても面白いみたいな。
あ、一通り、その、ネタバラしが終わった後、うん、もう一回見直してもおもろい。そうそうそう。
あ、この人って実はこうやのに、この時こんなこと言ってんねや、みたいな。
あー。この時、ノブラのはずなのに、
そうそうそう。
めっちゃ胸を張っているんだ、みたいな。
っていう話があったりしたら面白い
です俺内容入ってこうへん
いや別に実際にブラしてないわけじゃないと思う。
そうなんですよ、これ例えばの話
何期待してんねん
返してくれ俺の情熱パッション
もうこの120回ぐらいのイカラジの中で一番いかがわしい話してる可能性が
いつもね全然いかがわしくないからね。
そう、う
ん、まあだからマーダーではないんですけど、
はいはい、
雰囲気を味わうためにその映画ぜひ見てくださいっていう紹介です。
映画自体面白かったんですか。
映画自体面白かったね、まあ、評価もあの Amazon で 4.5 ついてるんですけど、
すごいな。
そうそうそう、プライムで見れます。
はい、じゃあぜひ見てみます。
はい、
はい、
リニョリの映画紹介のコーナーでした。め
ったにやらんと思うけど一回限りコーナー多いからね。はい、じゃあ私の方からは、
はい、
最近行ってきたというか、
うん、
遊んだ話ですけど、
はい、
クトゥルフウォーズというゲームがございます。まあ、4人とかで遊べるゲームなんですけど、あの最大の特徴はですね、めちゃくちゃでかいフィギュアが入っています。
なるほど、
はい、箱でかいもんね。
箱がでかいですね、
うん、
あのボードゲームの界隈でも最大級かなと思うんですけど、
値段も高いしね。
値段も3万円です。
いや
ボードゲームの金額を底上げしたと言われています、
はい、まあ、名前の通りですね、あのクトゥルフの呼び声という、まあ、TRPG というか、
うんうん、
クトゥルフ神話という世界観で、
うん、
構築されたゲームゲーム、
うん、
でそこの中に出てくる、神話生物、
うん、
まあ、分かる人には分かる、例えばクトゥルフっていう存在だったりとか、
うん、
行為の王っていうやつだったりとか、
うんうん、
ニャルラトホテプだったりとか、うん、そういったやつに各プレイヤーが
なる、
なりまして、
はい、
怪獣大戦争をやらかすというふうなゲームなんですけど、これを、友達がまあ購入してまして、
はい、
でさらに拡張が最近日本語完全に日本語版出ました、
うん、
こちらも3万円です。
いや、
はい、こちらはまたその基本とはまた違う4種族というか4つの外なる神のお話になっていて、
うん、
各プレイヤーがそれぞれ別のまた外なる神を担当するみたいな。
そうやね。
ということは4つと4つで、
はい、8人プレイが可能です。
おかしい
8神様がね。
そう、あのマップ専用のマップがあって、うん、ちょっとでかいマップみたいなのが用意されていて、
はい、
それを使うと最大8人まで遊べるんですよ、うん、基本で4人、拡張で4人。
クトゥルフウォーズって基本的にはあれ、うん、エリアマジョリティ
とか。ああ、そうですね、もういわゆる陣取りゲーみたいな感じで、あの まあ、1ラウンドの間に全員が全力でこう魔力の限り動き回って、
うんうん、
まあ、戦争というか、うん、戦いもして、はい、でラウンド終了時に自分が持っている陣地の数の分だけ、まあ、点数を得ていくような形になります。あ、まあ、もっと正確に言うなら次元扉っていうなんかその陣があってそこを占拠してるかどうかで点数変わったりするんですけど、
あ、
まあ、そういうその陣取り要素があるゲーム、うん、なんでまあまあ、他のプレイヤーの陣地を奪い取ったりだとか、うん、あるいはちょっとすごい特殊な能力っていうのを各キャラクターごとに持っているので、うん、その能力で相手をかく乱するとか、うん、妨害するとかっていうのをやっていくゲームですね。
各神々に、
はい、
各プレイヤーにその魔力っていうのがあるの？
うん、そうです。魔力というのはリソースですね、
うん、
アクションポイントと思ってもらったらいいです。
うん、
例えば、自分のクリーチャー神話生物っていうのを召喚するのに1魔力使いますよだったりとか、うん、はい、その神様自体を呼び出すのに10魔力がいりますよだったりとか、
急に10、
そう、恐ろしい量、
まあ、それぞれちゃうねんけどね。私はヨグソトースを担当してて、まあ、私とケイさんと他残り6人だったんですけど、
うん、
そうですね、ヨグソトースはまあ呼び出すの6とかやったりするし、うんうん、
まあ、クトゥルフ、あれ、うん、まあ、酔ってね、
そうそうそう、
だからまあ例えばそのキャラクターごとに全然能力が違っていて、
うん、
私がやっていた行為の王っていう旧支配者っていうのがいてるんですけど、
うん、
その旧支配者を1人まず召喚するのに4魔力いります、
うん、
そこからさらにその、ラスボスみたいなやつを召喚するのに10魔力いりますみたいな、うん、2段階召喚みたいなのが、
あ、
必要なんですけど、どんどん他の、地域っていうのを回っていきながら、うん、普通は戦争をしながらポイントを稼いでいくのが正しい、
うん
うん、てかよくあるパターンなんですけど、
うん
うん、そのキャラクターだけはその地を冒涜するっていうアクションがあってどんどんその自分専用のマーカーみたいなのを置いていくんですよね、
うんうん、
そのマーカーを置けば置くほど、魔力も増えていくし、うん、ポイントもつきやすくなっていく、能力が強くなっていくみたいな、
アメリカからヨーロッパからあちこち渡り歩いて冒涜していくっていう、
はい、ワールドツアーって呼んでましたけどちょっとお邪魔し、ちょっとお邪魔しますねって言いながら、いや戦争しないんでって言いながらお邪魔していきながら冒涜の限りを尽くして歩き回ってました、
うん、
コンサートやね。
そう。そういうことをやるキャラクターがいたりとか、うん、あるいはクトゥルフってキャラクターは自由自在に海に潜れて、
うん、
いきなり他の地域にジャンプして現れるとか、
あ、海を伝えば行ける。
で、しかも一回死んで復活するコストが安いとか、
あ、
みたいな感じで、うん、各キャラクター付けがすごい強いんですよ、もう。
うん、
どのキャラクターも、それバグってないっていうレベルの能力を持っていて、
うん、
マルコ・ポーロです。
うん、そう、俺もそれを。
旅路みたいに、その各能力っていうのがめちゃくちゃ強い。
うん、
っていうやつを8人でやったんで、
うん、
なかなかの大戦争です。はい。他の人が、じゃあこれやりますって言った瞬間、どういうことってなって、
確かに。
ちょっと待って、ルールもう一回聞かせてってなるっていう感じの能力確認から入っていく感じでしたね。
まあね、クトゥルーが、ね、ぶっ壊れてるけど。
ぶっ壊れてる。
ゲームでもぶっ壊れてたよね。
そうそうそう。みたいな感じで、まあ、8人でやったんですけど、
うん、
まあまあ、なんていうんですかね、ダイナミックなゲームなんで、
世界が狭いよね。
そう、世界狭い、
うん、
でも意外と3時間ぐらいで終わったよね。
あ、そうだね。なんか長くやる人は5時間ぐらいやるらしいんですけど、
うん、
まあ、逆にいっぱいいた方が面白いかもしれんね。
わちゃわちゃ
かわいい。全部あらルールが荒々しいから、
もうね、目立った人間の叩かれ具合が尋常じゃない
ヘイトコントロール
でなくそうそうそう、
いや、
まあまあ戦争ゲームみたいなもんですからね。
けどクトゥルフは怖くないよって、怖いよってなる
そうそうそう、下手に触ると、下手に点数をポンと手に入れると次のターンボコボコになるまでやられる。
うん、あ、そうそう、エリアマジョリティのゲームって特にそうやねんけど、なんか広い盤面があるやん、
うん、
でここにここのアメリカにギュッと集まりました、
うんうん、
で散らばりましたみたいな、ヨーロッパに次ギュッと集まりました、ここで戦争しましたみたいな、
うん、
盤面が面白いやん。
あ、
だから、うんうんうん、私ほんまは盤面を上から撮りたかってんけど、うん、ちょっと撮れなくて斜めで撮ってた
ね、
りました。
あ、動画ね、
うん、動画をさ、なんか 2時間3時間のやつを1分ぐらいにしてくれるタイムラプスっていうのがあるんです
けど、ピュピュピュピュなってた、ピュピュピュピュ、
そうそうそうそう、あれで見ると結構おもろい。
確かに、
うん、
なんかね、一人だけずっと動かへんやつおったりする
そう、あ、ここでこんな動きしてたんやってこう振り返れたり
する、うん、ね、あれもうちょい上から撮ってもらえたね、横からやったんで結構、うんうん、状況は分かりにくかったんやけど、
そう
だ
ね、
うん、みたいな感じの楽しみ方もありますね。
はい、
はい、っていうのを遊んできました。
はい、
はい、非常に面白かったです。
いや、なぜ俺そこにいなかったんだろうな多分ヌードルをジャングルしてたからだろ
うな。そうですね、イカさんは忙しそうでしたね
ちゃんとね、はい、みんなね、最近遠慮してくれるジャングル中は遠慮してくれる
そうね、はい、みたいな感じで遊んできましたよというところで、
はい、
じゃあ後半はゲーム紹介しましょうか。
はい、
特別だぞ。 後半です。
はい。
イエ
ーはい、ボードゲーム紹介のコーナー。
イエーイ。
というわけで今回は、新しいゲームですね。はい、レス・アルカナというゲームを紹介いたします。
おー、これいつ出たの？
つい最近。ゲーム自体は結構前に海外で出てました、
はいはい、
けどつい最近テンデイズさんで、うん、7月末に出ました。わかして俺は、はい、というわけでどんなゲームですか？
いろんな色があります。
ん、
いろんな色がありまして、
はい、
マナみたいな感じで、うん、マジック・ザ・ギャザリングのマナみたいな感じで、
はいはいはい、
あのコストがあるんですよ。
なるほど。
青、黄色、緑、赤、黒、
うん、
でそれの、コストが何ぼかあって、このカードはこのだけのコストが必要ですみたいなやつを、コスト集めて出すゲームです。
で 50%
20% ぐらいじゃない？ちょ
っとね、っていうのも、マジック・ザ・ギャザリングの話をするとややこしくなるんですよ、
はいはい、
なんでかというとマジック・ザ・ギャザリングは毎ターン土地からポンポンポンポン出てくるじゃないですか、
うんうんうん、
で、それを使って、あ、いやでも収入はあるな。でまあ、ちょっとややこしいんですけど、まずプレイヤーたちは、うん、明治の魔法使いですね、はい、となります。でゲームの最初に明治カードっていうのが配られます、
うん、
はい、この明治カードっていうのはある程度キャラクターごとの特色があって、
うん、
得意分野みたいなのがあったりするのは、まあ、キャラクター能力があるゲームです。
そうですね。
で各プレイヤーはですね、まあ、カードが、全部で8枚のカードがその場で手渡されて、
はい、
これをデッキとします、
う
ん、はい、デッキ構築ゲームではないんですけど、
あ、
はい、あの普通にデッキというものが自分の手元に来まして、
8枚だけ、
8枚だけの山札です。
少なくない？
8枚だけ。
そう、こういうゲームにしてはめちゃくちゃ少ないんですけど、
少ないよね、
はい、まあ、これも結構特徴的なところですね。
まあ、褒め言葉で言うとスタイリッシュ、
スタイリッシュ、シンプル、
シンプルスタイリッシュ。
そうで、手札はこの中の3枚だけです、
は
あはあ、はい、3枚だけで、でラウンドが終わったら1枚ドローして、
うん、
でラウンド中じゃあ何するかというと、うん、自分の手元からコストを払ってカードを出したり、
うんうんうんうん、
で出したカードの能力を使ったりっていうのを繰り返していく、
うん、そうですね。
で、ラウンドが、まあ、全員がパスしたらラウンドが終わりになって、
うん、
で、ラウンド終わりに、誰かが10点超えてないかチェックをしまして、
はい、
その10点超えてる人がいたら勝ち、
うん、
というふうなゲームでございます。
なんかさ、カードの枚数も点数もちっちゃくない？
ちっちゃいです、
うん、
はい、10点だからもうなんか
10点で終わり、
1点の重みがすごい
でかい、
うん、そうけど、このゲームのすごいところは、
うん、
後半、まあ、大体このゲーム6ラウンドとかぐらいあったら終わるんですけど、
はいはい、
最後のラウンドとか 2,3 点ポポポポンってもうみんな取っていきます。
ポポポポン、
その言葉は危ない。怒られるかもしれない、
ね、いろんなキャラクターがね、ポポポンと出る
仲間はね、
はい、仲間
はね、はいはい、危ない危ない、
うん、
はい、そんなわけで、まあ、結構、後半になるにつれて一気に拡大していく、拡大再生産的な要素があるゲームですね、
うん、あ、確かに確かに。
そうです。なんで、まあ、りのりさんがいろんな色って言ってたのは、そのさっき言ったコストのところですね、
う
ん、
そうですね、
はい、このコストがね、すごくフレーバー的でね、あの、まあ、僕らずっともう色で言ってましたけど、赤3つとか言ってましたけど、
はい、
例えば赤は活力、
活力、
活力、活力、活力、
活力、緑が生命、
生命、
はい、命、
漢方、
はい、次青が平穏、
平穏、
青がね急に平穏っていう
穏やかな気持ち、
穏やかな、
どうエッセンスなるのか分かんない、はい、
で黒が死、
死、シンプルに、
はい、です、う
ん、死だね、
はい、5つ死を集めますみたいな急にわけわからんだけど、で、黄色が黄金、
黄金、
わかりやすい、
わかりやすい、ね、
ここで急に金になる
そうね。でまあ、この、5つの資源の中では金、黄金が若干価値が高いのかな、
うん、そうですね、
はい、他のに比べて手に入りにくいです、
うん、
でその黄金を使ったら何ができるのかというと、モニュメントという特殊な、はい、カードが引けるんですね。
モニュメント、
はい、普通山札、まあ、自分の山札は8枚しかないと言いました、
うんうん、
ここの中から出てきたカードだけをプレイしていくことになるんですけど、
うんうん、
場にですねモニュメントというカードがありますので、うん、
はい、
これを黄金で買うことができますと。
なるほど、
はい、でこの黄金は基本的に特殊能力が強い、
はい、
あるいは勝利点がついているっていう風な形でですね、
うんうん
うん、勝利点が10点で勝ちやのに3点のモニュメントとかあるんですよ、
うん、いやー強強の強、
そう、もう 3点のモニュメントはみんなが欲しがるエース君ですわ、
うん、
はい、みたいな感じで10点を目指していくゲームですと。すごい簡単に言うとこんな感じですね。じゃあ遊んでみてリノさんどうでした？
いや、なんやろね、私最初まあこのゲームドラゴンが出てきたりするんですけど、
できますね、
あのドラゴンじゃないパターンをやったんですよ。
ドラゴンじゃないパターン、はい。
あ、そうそうそう。なんか動物と一緒に、うん、クリーチャーと一緒になんかその点数のある板、
力ある場所とタイルですね。
力ある場所タイルっていう、うん、なんかちょっと分厚いタイルがあるんですけど、
そうね、
それをタップしたら、うん、なんかあの点数生命が、うん、生命が生み出されて、
緑がね生み出されてね、
うん、点数になるよみたいなやつがあって、はいはいはいはい、ちょうどうまいこと、うん、あの手元にクリーチャーがいたんですよ、
うんうんうん、
だからそれと組み合わせてあのコンボを決めて、点数にするのが面白かった
です。なるほど、うん、そう、うん、今さっき言った通りね、あのコンボゲーですね、
うん、
はい、一部の人はめっちゃ好きやし一部の人はめっちゃ苦手と言われているコンボゲーです。ー、はい、手元に来たカードたちの相乗効果、うんうん、シナジーですね、
シナジー、
シナジーを組み合わせてどんどんこう出力を上げていくゲームです。
はい、
イカさんはどうでした？
このゲームリソース管理よね。
う
ん、あ、よく考えると
確かにそうですね。
リソース管理やけど、うん、荒いよね。
そうなんですよね。カードの効果がめっちゃ強くて、例えば 1回最初リノリさんが使ってた効果の中に、
はい、
他のプレイヤーの、うん、手元にある、赤
の分だけ、
活力の資源の数だけ青、うん、平穏の資源を得るっていうのがあって、
なんでや
ん、だから頑張ってイカさんとかが11個とか赤集めてたんですよ、
うん、
そしたらリノリさんがそれとペッて横向けるだけで急に11個とか言って青が生まれてて理不尽ってなってた。
人が一生懸命集めたリソースでいい思いをする
って、
ね、
はい、
けどカードのデッキによって、うん、あの資源いっぱい持っててもしゃあない時とかあったりして、だからそのバーストしてる分っていうのが使い勝手悪いな、そうそうそう、いちいち何かに変換せなあかんなってなったりするから、う
んうん、もったいなかったんだな。
うまく効率よくリソースを変換できた人が勝つのかなっていうのは感じましたね。かだからね、すごいあのリソース変換、その見た目は結構戦い系のゲームなのかなって思ったんやけど、
う
んうん、実はあのこねくり回してリソースを、
ね、
蓄えて楽しむゲームなので、僕いつも言う通りこのゲーム好きなことをやれっていうゲーム
です。そういう意味では荒々しいセンチュリースパイスロードのイメージかもしれないですね。手元に資源があって、
はいはいはい、
でカードを出してそのカードの効果で変換だったりとか新たに生み出したりとかっていうのをしていく感じですね。
おけいさんは？
私はですね、あのモジュラーボード的なやつ
、はい、
組み合わせが無限大っていう感じですね。まず最初に各プレイヤーは明治魔法使いとなります、
はい、
でそれでキャラクター能力のカードを配りますって言ったんですけど、
うん、
これがすでにたくさんあるんですよ、
うん、
ね、
キャラクターカード、
ね、明治って言われてるね、そのキャラクターカード多いよね。
そう、10枚
あります。なんかウィッチとかね、アルケミストとか、
そうだから、うん、でそれぞれのキャラクターがなかなかねピーキーな能力も持てたりとかするんですよ、
うん、
っていうのもあって全部使いたいってやっぱなるんで、
う
ん、
そうね、
繰り返して遊びたいし、
そう、
でさっきちょろっとだけ出てきた力ある場所タイル、
うん、
これあの勝利点に直接関わってくるタイルで、
うん、
まあ、資源をたくさん使わないと取れないんですけど、
はい、
そこに、例えば毎ターン1個ずつ点数取れるような仕組みがあったりとか、
うんうん、
っていうのがあったりするので、そこを取るのが目的になりやすいんですけど、
うん、
まあ、これも、5枚あって、しかも両面の仕様になってる、
はい、
そうだから、なんで、まあ、表裏をランダムにして、5枚ずつ盤面に出てくるような形なんですけど、
うん、
これも毎回違うと。
そうですね、ま
あ、トム・レイマン的には6の建物っていうやつです
ね。レイソーザ・ギャラクシーで、そうですね、
なるほどなるほど、レイソーザ・ギャラクシーでいう、はい、
その勝利点をあのブーストする系 の、
うん、
あのタイルが別にあって、
なるほど、
でさらにさらにさらにですよ、
うんうん、
このゲーム上級ルールとしてドラフトルールっていうのがあります。
確かに、
はい、一番最初ゲームの始めにですね、
はい、
あの4枚まず配られます、
うんうん、
でこのうちの1枚を取って隣の人に渡す、
うん、
はい、で、それをぐるぐる回していくっていうドラフトっていうことをやるんですけど、はい、でその4枚が終わったら次また4枚のカードが渡されて、これが反時計回りに回すみたいな、
うん、
これで8枚のデッキを作れっていう風な感じなんですけど、うん、これをやるだけで毎回ゲームの展開が変わる、
うん、
ということで何回もやりたくなるそのリプレイ性ですね、
うん、
っていうのが非常に高い、う
ん、なるほど。
ちゃんとねドラフト選択ルールのその最後のところに楽しんでくださいって書いてあるからもういろんなやり方して楽しめよっていうドラフトルールを楽しんでくれみたいな、
ね、
はい、そう言い忘れてましたけどね、言い忘れてくれてるこのゲームトム・レイマンの作なんですね、
うん、はい、
トム・レイマンといえばレイス・オーザ・ギャラクシーですよ。
レイス・オーザ・ギャラクシーといえば
めっちゃおもろい
俺俺じゃないけど、
まあ
よくあのうちのメンバーよく回していただいて
そうですね、イカさんが持ってきたレース・フォー・ザ・ギャラクシーが初っていう感じで、
そうそうそう、うん、
としてはね、
そうだからもうレース・フォー・ザ・ギャラクシーがバンバン回るのと同じく、
うんうんうんうん、
このゲームもバンバンやりたくなるゲームですよ。
そうだから そこ持ってきてもらってから、じゃあ普通にドラフトじゃなく遊んで、
うんうん、
ドラフトで遊んでみたいな感じで 2回遊びました。
そうですね、
なかなか連続でねやらないんでね、うちね、
うん、
はい、
これさ、1ワンプレイ何時間ぐらい？
1時間かかんないぐらいちゃいます？
かかんないよね。
一応交渉、発行では30分から60分っていう砂時計のマークでね、はい、表現されてるのよこれ。
まあまあまあまあ多分、うん、慣れてるプレイヤーだったら本当に30分ぐらいで終わるかもしれないです、
うん、そうだね。
気になってたんですけど、このゲームレスアルカナなんですか、それともレスアルカナなんですか。
いやーけど真ん中区切りスペース半角スペース入ってるやんこれ、うん、だからあの多分レスさんがアルカナしてるやつ。
いや聞いてんじゃん、レスアルカナ
日本語やけ
ほんまね滑るけど言いたい今回ねあのボドラボさんに買いに行ったんですよ、
はいはいはい、
あの予約してたから、うんうん、買いに行ってもう当然一発目言うじゃないですか、
あ
レスあるかなあるかな
言うんかい、
言ってたんかい、
シーンってした後すごい哲平さんがはしゃいでくれてました言うと言うえるけどみたいな、まさか言うとは思わんかった、
確か
に俺やから言うでしょうみたいな、ちょっとねあの盛り上がりました。みんなも使いましょう。
そう箱を見てるとね、うん、アートワークいいんだな。
久しぶりに箱いじりやりますか、
してみましょうか。とりあえずねあの各カードが全部、うん、まずそもそもユニークカードになってて、うん、イラストが全部違います。
違うよねこれね。
で例えばモニュメントカードだったら、うんうん、例えばその建物だったりとか、うんうん、彫像だったりとかそういう特殊な場所を表してるものだったりするし、
はい、
まあ、ドラゴンだったらそのドラゴン自体が描かれてるし、
ハイヤドラゴンめっちゃかっこいいよね。
そうすごいね、絵がいいんすよね、
うんうんうんうん、
ファンタジーはねやっぱりね絵がしっかりしててほしい感じがありますね、
うんうん、世界観にね入り込めるよね。
そう 箱に描かれてるなんか死神の彫像みたいな
おるよね
やつなんかめっちゃおしゃれ。
おけいさんが気になってた箱の横に、
はい、
あのレスの S の下に黄金があって、はい、これ顔なってるよね、これ全部顔なってるよね。
ほんまや、えほんまや、
箱横
にレスの S の下にあれ黄金おるやんけど顔おる、顔書かれてる
やん。ほんまや、なんかマナの色合いのところになぜか顔書かれてる、
アルカナの C の下に黒があってみたいな、その全部なんか位置の意味があるんかなみたいな、
うん、確かに
深い意味があるのかもしんな い, い
だからもうこれ、ね、あのレスでアルカナやからテンテケテケって書いてあるからレスアルカナと読めというこの高低差をつけるなという意味合いでは
えアクセントなの
テンテケテケなのでは
さっき言ってたけど、テ
ンテケテ
ケ、なんかいやでもこれ確かにこの素材のアイコンの中に顔描いてる ね
他には顔描かれてないのに箱絵にだけ顔描かれてるのよ。
あの皆さんぜひ買って確かめてくださいこれ。
いや確かに
めっちゃ気になる、
めっちゃ気になる、なんなんこれ
見つけてちょっとなんか
謎
見つけたわけ
さ、さ
レスアルカナの R の
中にも
俺中にも顔が
こっそりなんかあの隠れミッキーみたいなやつ
全部にある、全部にある、
いてるわ、
いてるよね、
箱の下側の箱やね、
あのお分かりいただけるだろうか、
うわー怖ー、
顔がね覗いてん
の、ほんまや、ちょっと待って
収録
中やのに俺らもう見た目ですげえ盛り上がってるけど大丈夫。
あとあのサンドキャッスルゲームズさんがね知らなくてね、
ああ今回初めて僕も知りました、
うん、どこなんやろねっていうのはね皆さん調べていただいた
はい、というわけでまあテンデーズさんから出ているレスアルカナでした、
はい、
うん、
まだ購入できますよね。
そうですね、
はい、
ぜひ皆さん遊んでみてください。
はい、お願いします。はい、エンディング
怖
イカさんが壊れた、はい、ご登壇のコーナーです。
はい、
今回もですねツイッターで、ハッシュタグイカラジをつけていただいた方のお便りを勝手に読み上げるコーナーでございます。
はい、
というわけで一発目、タイノスケさんありがとうございます。イカラジ第120回拝聴、やはりこのゲームが好きという熱量のある人が紹介するゲームは言葉の内容以上に心に響くものがあります。
うん、
ほとんど買ってこなかったジャンルだけどオーディン&拡張欲しくなりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そうですね、我々基本的に熱量だけでやっております
確かに
説明が上手い方ではないです。
詳しさとかじゃなくて
そう、まあ、正確さとか詳しさとかというよりはどちらかというとこれがおもろいんじゃいという話をさせていただいてるの で、
ね、
こういう感想がね
ピンポイントな感想を言うっていうのがね僕らの、ね、良さなので、は
い、なんでこういった感想いただけたら大変嬉しいですね。
はい、
はいはい、じゃあ次はグリーンさん、
はい、
ザ・ビジネス・オブ・マーダーをやった感じ GM には GM なりの楽しさがあると思いました。 ただやっぱりプレイヤーやってからの方が倍楽しみますからね。ちなみに僕らがやったのはバリアントフォーマットの方で、アドバンスドゲームというのもありますが中身は読んでませんということで、は
い、ほとんど日本語書いてないや
バリアントフォーマット
アドバンスゲームではないです
ということで、はい、まあ身近なね友達なんですけど、うん、あのイカラジ聞いてくれてて、でしかも、はい、あの英語が得意なんですよグリーンさんは。
そうですね、まあ、得意というか普通に調べながらやったら読むよぐらいの人ですね。
そうそう、なんや、無料の、 あの、うん、学びして翻訳してくれて、うん、GM してくれたっていう経緯があって、
そうですね、
はい、
の前回ご紹介したビジネスオブマーダーを、うん、その時 GM やってくれたのがこのグリーンさんですね、
う
ん、
はい、そうか、 GM には GM なりの楽しみがあるんだな、
ま
あ、
横で見てニヤニヤするのは楽しいですね。
なるほど、
まあ、僕も約束の場所を、うん、まあ、GM させてもらった時に、うん、やっぱり、うん、あの全部の状況を分かってる状態でみんなが動いてるっていうのを見てるのは面白かった。やっぱり GM には GM の楽しさがあるので、
なるほど、ね、
あの GM をあの率先してやっていただくけど、1回はプレイした方がいいかなとは思います。
そうですね、
ま
あ、全くプレイ経験なしで GM やれって言われても難しいかもしれないですね。
うん、はい、いろんなところでできると思いますので、
はい
はい、
春99さん、イカラジ121回を拝聴。ファイティングファンタジーとは懐かしいスティーブ・ジャクソンですね。プレイはしていないのですがルールだけ一生懸命読んでいた記憶があります。続きまして春99さん、イカラジ121回の続き、マーダーミステリーの話は興味深かったです。8月2日の、TGG チャンネルでも話題になりましたので動画からリンクを貼らせていただきました。ニコニコと、
はい、あり
がとうございます。拝聴しました。
はい、
はい、
あの一番最初の部分 で、
そうです、ね、
約束の場所へお取り上げてもらったところで、
はい、
お名前挙げていただきまして、
ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。いやね、あのその約束の場所へも大事なんですけど、うん、ファイティングファンタジーもあの僕的にはね推したいなと
確かに
昔のゲームの良さをね、あの感じていただきたい部分もね、あの やってはらへんっていうのがね。
スティーブ・ジャクソンっていうのは作者、
作者です。
へえ、
アメリカかな、うんうん、あのすごいあのめっちゃゲーム作ってあって、そのもう本当にその先駆けていっぱいいろんなゲーム作ってあって、有名なゲームもいっぱいあるねんけど、うんうん、ファイティングファンタジーシリーズっていうのはねあの有名ですね。ゲームブックから、けどまあ D&D とかね、その流れの、
うんうん、
そのあたりの最初の出来上がりの時期の方です、
はい、黎明期の功労者ですね。
黎明期の功労者
はい、
イカさんが言い慣れない知識を言おうとして混乱している
日本語が拙い
はい、というわけで今回もボードとのコーナーでした、
はい、
このような形でですね、ツイッター上で、シャープイカラジカタ、ひらがなのイカ、カタカナのラジのハッシュタグをつけていただいて投稿いただければ、勝手にこのような形でボードのコーナーで取り上げたいと思います。
はい、はい、じゃあ宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している Gmail にご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikaraji 宛てにいただければ大変嬉しいです。
はい、
はい、
DM かも。
はい、 DM もいつでも歓迎しております。
はい、
頼むよ。
じゃあ今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
イカがー